ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
はい、おはようございます。
おはようございます。
寒いね。
寒もございますね。
相変わらずね。
うん、クリスマスですからね。
もうクリスマスかね、もう。
そうですよ。
クリスマスな、それのもう自分にも、早いけども、僕にはクリスマスプレゼントしたしね。
まあ、自分で自分に。
うん。
自分で。ええことですね。誰もしてくれませんからね。
してくれへんからな。うん、アマゾンさんには随分貢献しましたよ。
うん。
うん。まあ、その話は後にしといて。
するんや。
するよするよ、うん。まあ、まずはあなたですよ。
何？
なんか、また本買ってたじゃないですか。はい、
ちょっと前に買ったやつなんですけどね。
うん、
大丈夫？
大丈夫。大丈夫。うん。
ホビージャパンメカニックス、第4号ですね。
ほうほうほう。機関誌ですな。
機関なんかな、これ。
ホビージャパンが時々、
出すやつね。
春夏秋冬くらいに出してるやつじゃん。
そうなんかな。タイミングよう分からないですからね。うん、
ね、気が向いたら出てるよね。
うん。4月言ってますからね。
うん。
特集としては、ガンプラ、技の歴史ということで、う
ん。技の歴史。ガンプラの技。あ、何ですか、それ。
まあね、ハウトビルトガンダムっていうのがね、創刊されてからこっち、創刊というか発刊されてからこっちね、いろいろ、いろんなパターンが、なんつうか、それを、その時その時のトレンドっていうのが、
あるわけですね。
ありましたわね。
うんうん、
まあ、それを振り返るっていうような
企画
です
ね。おー、なるほどね。そういうのはいいやんな、一番。まとめてくれるのが
面白いですね。
うん。
まあ、登場のキットを攻略するみたいなことで。
はいはい。
ちゃんと肩を8の字にするというね。
ああ、流行りましたな。
ねえ、やったことないけどね。
僕は昔モナカ買ってやったけど、こんなもん出るぐらいで、こんなもん。
投げつけた。
うん。昔ね、一時そんなんがね、うん、雑誌にも載ってるし、まあモナカなんかめったにかいけど、まあ一つくらいこうで見て、うん、やったらええわ、ほんと切れるかんなもん、見て、うん、バラバラになって捨てた。
かわいそう。
うん、もう二度とそんなことはせ、まあもう中は買わんわと思って、うん、それから、それからああいうポリキャップが出てから僕はね、ちょっとおおと思ったね、うん。それまで、やっぱり中は所詮中な。
うん。うん。自分のことは棚にあげます、
ね。棚にあげまくってね。それはさ、人間もね、もう棚にあげんと生きていかれへんからね。
そうですね。
うん。普通も私も死んでるで、ほんまに。
忘れるか棚にあげるかしてね。うん。そうせんと生きていけませんからね。
うん、私、フォークリフトだけは運転できますからね。
うん。
うん、棚にあげるのは得意。うん、
僕もシャッター上ガーンとつけたことあります。上がね、
あれようやるよな。うん。これもやったことある。確かに。
まあ、それとして。
うん、はいはい。
あと、ハサモトジールっていう風に書いてますけど、ちょっと名前はね、僕、よく覚えてなかったんだけど、
はい。
いろいろ細々なディテールをね、つけまくるというのが確かに流行りました。
あの頃ですよね、ガンプラのパーツが出たんも。
いや、全然違う。
違う。それからのち
1986年って書いてますからね、もう大昔ですよ。
大昔か。
ええー。
だそれは何、自分でいろいろディテールをこしらえるわけ、プランター切ったり。
まあ、あとは、ま、ジャンプパーツ使ったりとか。
ああ、他の部品と持ってくるとか。
プラボを使って、プラボを、うまいこと再構するとかね。
うん。
やたらロットがね、ついたモビルスーツが当時流行ったものでした。
ああ、そうなの、
へえ。このドアってなんかそうですね。肩周りのこんな、ロッドはね、色をついてたもんでした。
はい、
まあ、これもその次の近藤版モビルスーツにもちょっと関連するんですけど、
うん、
近藤和久の、モビルスーツ戦記。
はいはいはい。ありましたね。
一年戦争の、
はい、
若いモビルスーツパイロットの話っていうやつでしたけど、
うんうんうん、
あれがね、もう、なんつうか、みかみかしいディテールをつけまくった、モビルスーツの絵やったんですがね、あれもすごく流行りましたね。
うん、
これの一環だと思います。で、まあ、その次に乗ってるのが、ドンと乗ってるのが近藤版モビルスーツという、独特のプロポーションをした、
そうですね、
セメントコーディングをしまくったというね、
うん、
これもよう流行りました。小林誠もこういうタッチの、テメレットコーディング
してましたね。
もさっとした感じの、うん、作例とかね、よく見かけたもんでしたけど。
まあ、どっちかっていうと、なんか重たい感じするよね。
そうですね。うん。全然スマートではないっていうね。うん、
確かになんかこうそういう重々しい感じのものが流行ったのは僕も覚えてるけど、
うん、等身がちょっとちゃう感じのね、うん、あの当時がビークラブやったかな出たサダビーのガレージキット買った覚えありますわ。
バークがビークラブ、うん、作れませんもん、
作れません
のにそこ、うん、高かったわ。僕も深いはせんけど、うん、よく女の子のフィギュアなんかはね、ほうほう出てたよね、B クラブって。
そうしたかね、うん、あんまり女の子のイメージないな、仲はないの覚えてるけど、B 玉大きいようなフィギュア欲しかったなぁ、で、それそれとして、あとはマックス塗りね。これはもうね、俺には詰めたことないというやつですから。
いや、よう真似して、とにかくあの、エアブラシがあったらやってみたくなるのが、うんうん、マックス塗りじゃないかな、うんうん、最初。筆塗りでもできんことはないけどね。うん、とにかくあの、混ぜて失敗したやつを他の瓶に移して混ぜると、うん、ああいう色になんねん。
黒くなっていく
る、ね。黒くなっていくねん。結局色混ぜりゃ黒なんねん。結局それ余ったやつを捨てるに捨てられへんから、うん、他ちょっと大きい瓶に入れていくわけよ。うん、あれ誰でもやんのよね。だからマックス渡辺さんもやったんだしような。うん、できたやつ使い道がないから、うん、僕もマックス、その渡辺さんのマックス塗りで救われたわ、うん。捨てるに捨てられへん濁ったものをどうするべえと。
色が出ると黒くなると。
そう。なんか捨てるのも惜しいし、ねえ。って置いとったって瓶が増えるだけやから、まあ、もう一つにまとめりゃええわって思うやん、うん、誰でも。
でも、あれですね。カラスの色はなぜ黒いという昔話みたいな話です、
ね。まあそういうことですな、結局ね。うん。
で、次、キャンディー塗装。キャンディー塗装で僕全然わが知らんかったんですよ。何するもん？
キャンディー塗装ってさ、はい、よくバイクとかに、バイクとか車にあるやんか、色が。キャンディーレッドとか。
ありますな。あ、ちょっとメタリック入ってる感じの。
うん。うんうん、パールとかね、そういうのが入って、うん、あの、マイカーみたいなのが入ってるのかな。
うん。
まあ、要するにそういう色ですやんか。
メタリック感も得られるっていうことですね。
そう。メタリック感が。あの、ハーレンなんか、そのよくキャンディーレッドとか、うん、キャンディーナイナイって色があってね。うん、昔、あの、カタログ見てても。うん、で、まあ、見に行ったら、ああ、こういう色かっていうのを見たいけどね。
まあ、要するに。
一時、坊やもよう流行ったでしょ。
知らん。
そういう、あの、ラメじゃないんだけど、うん、そういう メタリック系の。
金属っぽい質感になるような感じのね。
感じでね。
うん。
一時よかったよな。あの、もう、全部ピラ切ってオープンにしてるやつとかおったやろ。
ピラ切ってオープン車を？
うん。そういう坊やもいたよ、昔。
その人知り合いにおらんからわかんない。
いや、知り合いじゃ、俺も知り合いにはおらんけどさ、地方走ってたら、おるやん、ああいうのって絶対。
おるかな、最近見んけどね。
いや、もう最近じゃない。もうそれ、もう20年、30年前の話。
昔のことは言ってます。
竹槍マフラーとか、あの頃やん。
それはね、正月だったらわーっと神社に集まってましたけどね。平安神宮とかね。
坊やの方が早かったよな、ああいう色使いって。
うん。まあ、ブラシ跡もあるしね。
そうそうそうそう。
何の話をして。それから、とか、マスオディテールというとこですね。
セイラマスオさんの有名やもんね。今も、いろいろ色まで監修してるからね、セイラさんは。
すごいですね。やっぱセンスですよね。センスと工作技術っていうのがやっぱり、それぞれにレベルアップ、レベルアップでね、いろんな工作方法というか、ムーブメントが生まれてるというのがね、わかりますね。すごいですな。
まあ結局、僕らは、だからそれ見て真似から入るからね。
真似できたらいいですけどね、そもそも。もう指加えて、へーって見てるだけですけどね、大変。
あの、あれやんか、あ、そうか、昔、あの、コピー、音楽でもコピーしたらするやんか、ミニコピーっていうか、ああいうの。
うん。
うん。まあ、似たようなもんですよ。
コピーできたらいいと思うんですよ、そり
ゃ。うん。高校の時ね、ギターやってた頃。
やってたん？
やってたよ。
お茶ギターやってたん？
やってたよ。
ギターってあの、音楽なるギター？
音楽やるギター。フォークの頃やから、僕の時代は。だから、拓郎とか、陽水とか、
は
あ、泉谷茂とかの頃やから。
はぁ、あ、ほんなやってたん？
やってたよ。
へ
ぇー。一応コードは弾けますからね。
へぇー。びっくりした
ー。初めて言うた。
50年生まれて初めて知った。一番びっくりしたことちゃうかな。
そう。
うん。
でも学生時代ってやるでしょ、なんか。
まあそういう人もいますけどね、もちろんね。
うん。うん、絵的に結局、ロックに走るか、フォークに走るか、みたいな。
は
あ、僕らフォークに。ただお金がないから、ねうん、エレキなんて高いからね。はいはいはい、だからまだフォークギター。あるいはクラシック、 ガットギターに走るやつもおったけど、うん、あの、
筋肉で遊び
そうそうそう、あれが弾きたいからっていうね、はいはいはい、うん、そういうのもあった。あの頃、それ7、8000円であったもんね。よく、あの、週刊誌の裏に広告出てたでしょ。ああ
、まあ、プラモがあったぐらいですからね、そうそうそうギターのね、
うん。そうそう、あの時代。うん。何の話や。
戦後すごいな、うん、うん。で、まあまあ、いろいろ。
戦後って言うな。
ベテランも戦後
まあね。僕はそうやね。シャークの大学生のお兄さんがベヘーレンでやってたからな、
ちょうど。そうですか。
うん。ベトナムに平和をって言って。
話す？
いや、いい、ごめんごめん。はい、はい。言ってください。
まあまあ、いろいろあるんですけどね。はいはい、まあ、やっぱし、今やったら 3D デジタルモデリングということで。うん。フィージャパンでね、ジェクツバイ見れるとはね、面白いんですよね。
うん。ジェクツバイ。
うん。
でかいね。
でかい、でかい。
3D デジタルモデリングっていうのはなかなかいいタイトルやけどね。
最近もこういうのがね、どんどんどんどん増えてくるんですよね。
これってさ、ガンダムで言うたら、だいたい肩幅倍ほどあるよね、ガンダムの。
どうやろ、あれに出てくるガンダムでかいからね。
まあでかいけどね、もちろん。
いや、このちゃんもな、すごいな、うん、あのね、食玩という、食玩じゃなかったか。あの、出てましたけどね、つまり買ったやつね。うんう
ん、あ、全然作ってないけど。持ってたね、うん、あれ、作れよ、はよ。ね、僕は箱だけ、中身だけ見してもうたけど、う
ん、君出したら戻らんのよ、
あれ。そう、戻らへんかったな、あれ。うん、あれに、去年の話、一昨年か。
去年か、去年買ったぐらいですかね。
そうか、あのままやな、あれ。考えたら。
人生いろいろですわ。
ねえ、なんか、どっち、ガムガム負けみたいなやつね。
うん。
またあのガムが余ったるってさ。うん、
全部あげますからね。
ひどいの。うん。もう、うん。ほんまにあのガム腐らへんやろうなって思うわ。なんか、何年置いても。多分食えると思う。食いたくないけど。
まあ、ね、災害の時に舐めてもったらね。
ああ、いいかもしれへんね。
う
ん、
甘いだけやっちゅう。うん。
あの甘さも何の甘さなんかわからへんような甘さやけどね。怖い甘さやわ、うん。
サッカリンとか。
うん。サッカリンとか、あの、チクロとかね。
はいはいはい。
チクロ知ってる人いないやろな、もう今。
年齢が限られます
よ。限られるよな。チクロって何や
ないけどね。
そうよね。僕らの頃やもん、チクロって。
うん。
ちょうど僕も言った頃ですよ。森永のヒソミルク事件があったの。
ああ、ありましたね、そんなのね。
うん。たっぷり話になってもた。
続ける
ごめんなさい。はい。
まあまあそんなこんなで、あとは懐かし模型班というのがね、これやっぱ楽しくって。
う
ん、
ああ、それがもう昔の古い雑誌？
あのね、これ模型屋に行ったらこういうの置いてたんですよ。
ああ、なんかあったな、そういや、あった
よ。で、我々の厨房工房にとっては、100円台で買えるありがたい雑誌だったんです。最新情報が載ってるし。
なるほど。僕はもうてっきりなんかあの、ただでお持ち帰りくださいの本かと思ってた。うん、
これはね、一応兼ねてるもん。
取るのはやっぱり。う
ん、もうこれでね、MSV のね、ハンドブックがあったんですよ、当時。ほら、喜んで買いましたよ。大体覚えてるけども。
ちょうどその頃はほんま僕も、あれやね、スケールモデルしかプラモデルじゃないという思い込みがあった時代のあれやから、そんなん見てふむって思っとったもん。何そのロボットって。
もうロボットしかなかったですかね。
まあロボットしかなかったけど、ね、そんだけあったんかな、ね、考えたら。
今のね、メガロドダマック特集なんか知らんかったけどね、俺。
あなたも知らんもんもあったっていうことです
か。もう見てると、後半はほぼ知らなくなっていますね。
あれってさ、もうちょっと若い人の方が詳しいんじゃないの？だんだんなんだ、それから。
いやいやいや、これ知らんですよ、若い人は。
そうなんかな。
うん、リアルタイムで知ったね。だってリアルタイムで知ってるのはおっさんですよ、こんなの。
あ、そうなのか。
80年代だもん。80年代にわーっと広がって、それが元で、あの、雑誌の B クラブっていうのができたんですから
ね。ああ、そっか、うん。なるほどね。
それがピークだとはもう消えていきましたからね。
うん。
この手の安い
です。ただ僕もさ、アニメでとか漫画でやって、モスピーだとかさ、うん、その辺はなんかテレビでやってるから、うん、こう見ても、ああ、それのやつかっていうのわかるけど、ないのがようやってやる昔。全然そのメーカーオリジナルっつうか。
あったった。
うん、もうパチモンみたいなわけわからへんもん
ようやったから。いっぱいありましたからね。うん。まあまあ懐かしいもんですよ。
まあ懐かしいのね。
うん。この頃カタログもね、嬉しかったしね。
そうなんや。うん、嬉しい、嬉しかったよね、そら。
うん。助けてもらえるしね、カタログやったね。
ああ、そうやね。
ってなもんですかね。まあ、振り返るってなところですわ。でも今でもね、やれることいくらでもあるということでね。
いや、それはいっぱいあるよ。もう、本当に。まあ、こういうのって、やっぱり、まあ、前々回もなんか、そういうのがあったやん。本買ってきてたやろ。
何でしたっけ、ホビージャパン？
ホビージャパンで、やっぱりこう、いろいろ特集したやつ、まとめたようなやつ。
あったっけな？
あったよ。うん。こういうのだけ置いとくのが一番やね。 もう雑誌置いてるとさ、
いやいやいや、まあ、それはそうなんやけど、やっぱりその時のね、空気を知るっていうのはやっぱ楽しいですよ。
わかるんだけどな、もうすんごいのもん。
いらんもん捨てないんでね。
うん。で、またな、そうなるとな、どれを捨てるか選別するのがまた大変で、あの、片付け出すって読み出して、また片付かへんっていうパターンなんだよな。楽循環やな、あれな、ほんま。まあまあ、いいや、そんなこんなで。まあ、とにかく、でも、本当に、あれですよね、どれんかな、AFV とか、その辺共通のものがだんだん増えてきたということよね。
まあ、
一つその塗装とか汚しとかっていうものは。
うん、初めはだってね、あの、ガンプラッタってそういう。
普通に作るね。
うん、あの、そういう作法がなかったわけですから、
からね、
AFV とか、うん、それこう飛行機であるとか、うん、スケールもんから、うん、まあ、の持ってきて作ったりとか、うん、あったりしたのがどんどんオリジナルのね、
なってきたよ
ね。うん、ができてるっていうね、おもろいですよね。
うん、やっぱり最初、今やはり小学校の時か作ったのって、やっぱりそういった、もうすぐ見てか、
ガンプラ作ったの中学になってからですね。小学生の時は見向きもしてなかったから、ガンダム。
あ、そうなの、うん、へぇー。見向きもしなかったね。
しなかった。
意外と。
うん、小学生の時は。
で、中学見て目覚めた。
そうですね、あれ。
物語が分かり出したからじゃないの、逆に言うと。いや、
全然見なかった。
じゃあのこと
も、うん、なんかガンダムのが噂らしいね、みたいなんで、テレビで放映しだして見出した感じじゃないかな、うん、
なるほどね。まあ、あの、とれんかない。その時その時でまたガンダムも違うからな。人が見る時代の人も違うし。うん、
それぞれ
ね。この間のね、富野さんの時も、あの、意外と年いった人が多かったん
で、僕は
逆にびっくりしたんやけどね。うん。うん、もうそういう人もいるね。若い人がおるってのは不思議じゃないなと思ってんけど。
うん。
僕よりも年配の人おるんやと思ったんか。びっくりしましたね。幅広いのはすごいね。
うん。
まあそんなこんなで。まあガンプラ一番楽しいよね。なんていうか制約が、
うん、
まあ僕は別にどんなプラモデルも制約なんてないとは思うとんねんけど、うん、勝手に作ったらそれでいいと思うとんねんけど、はいはいはい、まあガンプラはその辺はもっと自由かもしれない
ね。
もうなんか自由だっていうの言葉自体が嫌いやねんけどね、僕。
まだ
当たり前のことを言うのがもう嫌いやねんけどね、うん。まあそれはしょうがないなと、今のご時世。
うん。まあキャッチフレーズは大事ですよ。
まあキャッチフレーズかな。うん。うん、で、ね、あの、前回ね、ちょっとお詫びというか勘違い。
何？まだ今度は。
なんか僕 38T、うん、っていう戦車、ドイツの戦車、うん、前も作ったとか言うたんよね。うん、
ICM 入れました。
ICM 言うてたんやけど、うんうん、あれ調べたんですよ。
はい。
ほんだら、あの、CMK やったの。
なんかその、
メーカーが。
4色分解の一つ抜けたよね、
そう。そうやけど、その、チェコのね、あそこでね、CMK のとこでね。
うん、
でしかも、38T じゃなかった。
なかった？
うん。
なんですの？
35T。
3つ少ない。
3つ少なかった。
ああ。
うん、それはもう、タミヤの矢面買うたら、うん、なんかおかしいなと思ったら CMK で買い取ったやつ。
はいはいはい、はい。
僕それをなんか 38T やと思い込んでて。
うん、似てるな。去
年か一昨年。
あると思わんかったもんね。
まあね。で、だからまあ、なんか、容器作った言うたけど、うん、あれ 35T の間違いでございましてね。うんうんうん、まあ、その間違いはしょうがないんですけど。
あの、イタラエリのやつは何でしたっけ？あっちはどっち？
イタラエリのやつが 38T のやつ
で。38なんですね。
今回のやつは 8T のやつだね。はい、ほんで、タミヤのね、うん、で、そこから 38T、
うん、
まあ、あの、ひどい、トリセツ見たら、
うん、
まあ、ひどい組み立てやなと思って、
うん、
まあ、いやいや、
カビハラ、あの、なんすか、箱型になってないんですよね。箱型。冒頭から車体からね。
そうなんですけどね。うん、でも、いやいや、うん、まあ、しぶしぶ手出したんですけど、うん、
作ってみた
んやけど、
うん、
意外に。
あ
30、あの 5T の時、
うん、
あの CMK の時は結構、
うん、
あの、すり合わせだ、
うんうん、
なんだかんだって苦労したのよ。うん、
はいはい。
ところがね、貼り合わせね。合わんのだもん、とにかく。はいはいはい、沈んでるとか。
こっち合わせた、こっち
側。ガワンとか。これね、ぴったり合うのよな。
パチッ。
パチッといくのよ。
へぇ
ー。もう本当に。ほんで、後頭のカーブなんかぴったり合うの。
へぇー。ああ、こんな曲面やのにね。
この曲面やのに。
へぇー。
これはひっくり返してみても、こう、継ぎ目がちゃんとみんな揃ってるでしょ。
うん。どこで、そこが継ぎ目かわからん
ぐらい。わからんぐらいでしょ。
うん、確かに。
そう、びっくりしてね。
へぇ
ー。これ、やっぱりタミヤなんかな。
タミヤかもしれんねえと。
うん。じゃあ、タミヤが自信を持ってこんだけバラバラにしたのかな、というぐらい。
はいはい。パチピタで。
パチピタなんですよ。
へ
ぇー。全く、 ほんまにね、どうなんかな、普通やったらさ、うん、全部マスキングテープで一遍全部貼り合わせるやん。うん、開封して、ね。で、ここが隙間くな、ここが広いな、みたいなこと、やるんやけど、うんうん、それね、こ手で合わせていったら合いそうやから、うん、そのまま SP を流し込むと、うん、ぴったり入っていくね。びっくり。だから、マスキングテープ使ってないね。普通やったらもうあっちこっち固めてからね、うんうん、様子見んねんけど。はいはい。これひょっとしたらやっぱりタミヤかもしれん。
タミヤなんでしょう、やっぱりそり
ゃ。タミヤなんかもしれんね。
確かにこの分、この形見たら、逆に上から上下でパコンってのは難しい形してますもんね。
まあ確かにね。
うん。うん、箱型でポンと出すのは確かに難しい形になってる
もんね。今組んでいけばね、やっぱりそれもわかるんやけどね、うん。結構複雑な形してるから、ね、一発抜きでは無理なのかなっていう。うん、もうわからんでもないんですよね。確かに。
うん。ちっこいもんやし。
うん。で、またこれ、フォートはめてください。もう何もせんねん。それ、ほんまにそのままスパッと入ってくると思わんねん。
ほんまや。
なあ？これ、大体のもんで、どっか引っかかるとかね。うん。うん、そういうのは、結構あって、今までようそこすったりね、全然しようってんけど、そんなにスムーズに入って、スムーズに回るもんかねえと。
まさ、あ、引っかけてパキンって言ったらね。
まあ、行きそうとかね。だからね、これ意外やったな、思って、ちょっと。プラモや、ね、あれですよ、馬には乗ってみようですな。
プラモは見かけによるものと。
ああ、まあ、先入観ですけど、もうなんか取説見て、うわ、嫌な予感とかね、うんうん、思うでしょう。ところがどっこいぎっちょんちょん、意外とこれ何にもなしですかってこんだけ組めるんですよ、これ。なんや言うことないなと、つまらんなとか、思いながら。
この長いフェンダーもピッと合いそうで楽しみですね。
長いフェンダーも合いそうですよね、これ、ね。
でしょうよ。
うん、まあね、一遍全部組んで、あれするとちょっとまた話がしにくいんで、やっぱり途中途中でね、
う
ん、ちょっとあなたと。
引っ張ったろうと。
引っ張ったろう思ってね。うん、思って、まあ今日は、今回ここまでにした。でも、ほうとうなんかもなかなか考えてるんですよね、これね。うん。比重もこれ、ちゃんと回るようになっとうしね。
あ、ボールマウント。
ボールマウントになってるしね、比重も。
あ、これ、車体前面ね。
あ、車体前面。あ、同じなんです。二つあるんですよ、同じものは。ほうとうにも。フォートと機銃が番号一緒なんですよ。
ああ、おもろいな。
面白いでしょ。だから、機銃の番号は。
あ、ほんまや。あ、ここもボールマウント
だ。はい。だから、両方一緒なんですよね。この、フォートのとこの機銃と、
うんうん、
ここの機銃は全く同じものが書いてあるんです
よ。
うん。この辺親切でしょ。当たり前やねんけどね。
じゃあ、これ、ぐりぐり動かしまかって、その、ダランとするにしたら楽しいですよね。
そうやね。どうせ削れてきたら、そのうちは、なるでしょうけどね。
ぐりぐりしたら。
うん、それでもね、わざわざ見えへんのに、後ろまで作らんでもええのになと思えへん。砲塔なんかでもそうです。これもここまで、こっから後ろいらんねんけどね。はいはいはいはい、わざわざこうやって、砲身、逆境家とかその辺ついてるんですよ、はい
は
い
は
い。
なるほどね。
うん。で、これもね、面白い砲身も片一方だけポリキャップで、動くんですよ。ね、普通やったら両側から入れるでしょ。
そうですね。
これね、やっぱ小っちゃいからかな。小さいからね。うん、だから片一方だけポリキャップ入れて。
ちょっと硬いぐらいですもんね、動きが。
うん、動きが硬いぐらいでちょうどいいでしょ。
なるほどね。硬いぐらいがちょうどいい。
これね、ほんまにね、意外やったなと思ってね。だからまあ、一応車体の一部と、それからまあ、一番重要な、砲塔だけをさっきね、ちょっと作ってみたんですよ。うんうんうん、あと、だからまあこれからやねんけど。
はいはい、
意外やったなぁと思って、なんか前回言うたも嫌な予感やな、こんなん作りたいな、うんぬんかんぬん言うてた割には、うんうんうん、これやっぱりタミヤ製とか。
タミヤ製なんでしょう、やっぱ。
いや、これは絶対イタレリか、うん、またこの CMK か ICM か。
うんうん、このココインのね、ランナーの刻印の入り方なんかね、
ター
ニーやって入ってない前に、あんまり大きく入ってないもんね。
入ってないから嫌らしい。
変な感じがしましたもんね。うん、
このパーツのね、うん、サービスカードにね、やっぱりこう、パーツコードってこう、1000って、この、ランナーに書いてるでしょ。これ、こんなにもうなかったやろ、あんまり。ABC だけやったやん。
言われてみれば。
わざわざこんなに細かく書く必要もないと思うんだけどね。この辺がちょっとなんか怪しい。
何かが違う。
何かが違うぞっていうか。パーツ請求するの普通やったら A のパーツ、A のラン
ナー、B
の
ラン
ナーとかって書いてあった割には、えらい細かいな、これ。部品コードまでわざわざ書かなあかんのかと。このランナーに書いてるちっちゃい字やで、これ僕老眼鏡書けな見えへんねんけど。
これはランナーの図はないですよね。
珍しくランナーの図はない。
うん、
ないんですよ。
だったら A、B、C で済みますよね、普通だったらね。
面白いでしょ。なんかちょっとだから今までとは、
うん、違いますね、
うん、なんとなくタミヤさんちょっとこう変えてきたのかっていう、うん、思うような、
まあ、A パス B パスとは変えて
る書いてるんだけど、うん、でもそのあれはないんですよ。
全然分からんもん な、 そうな何が A パスなんかね。
そうなんですよね。
おもろいですな、
うんうん、ちょっと一味変わったトリセツなんです、うん、それも確かに後からよくよく見ると
確かに、うん、使わん部品もいっぱいあるしね。
まあとにかく何かと併用なんでしょうね。
うん、うん、なるほどね。
ただ思いのほか一番なんか手こずって嫌、うん、になりそうなところってもうできてしもたから、はいはい、まああとはキャタピラなんですけど
ね、
うん、まあこれだったら行くんじゃねみたいな、うん、うん、でやっぱりこの 重さこの重さやなっていう意外と薄いんですよね。
うん、
うん宙に浮きそうでしょ。
確かに。
うん。まあ、これぐらいでね。だから、今回割と僕なんか当て外れたなとか、ね、なんか、わあ、もう泣いて、泣き言散々ここで言って、ブロックソンに言うたるかなと思ってんけど、うんうんうん、これやっぱタミヤせえやな。
そうやなと。
うん。言わざるを得んなと。うん。いうことで、もう、あれですな。
はい、まあ、お茶買ってきます。はい。
はは、行ってらっしゃい。
ロケットモデル for beautiful modeling life。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド。それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
あーはっはっはっ、よまよい、カレー好き、
悩みを申すがよい。
あ、松尾坊、
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、ただいま。
あ、ご苦労ご苦労。
はい、飲めるね。
はい、じゃあ、乾杯。
はい。
で、
で、
あの、お便りをいただいておりますよ。
ありがたいことでございます。
はい。M. ワイズさんでございます。
はい。
M. ワイズさん50代。
いつもありがとうございます。
あれ ?M. ワイズさんって50代やったの？はい。エニグマ店長さん、山井さん、こんにちは。
こんにちは。
放送200回おめでとうございます。
ありがとうございます。
そして12月は放送開始された月でもあり、5年目に突入ですね。そうなんですよ。はい、12月の25日なんですよ、第1回。そう、
クリスマスだった
んですね。そう、クリスマス。覚えやすいからっていうことにしてんけどね。まあ、お餅屋さんやからいうのもあってね。うん、で、影の力持ち。
飛んだ。
あ、ごめんなさい。重ね重ねおめでとうございます。とともに、毎回楽しい放送をお聞かせいただきありがとうございます。
恐縮でございます。
楽しいと言ってもらえるだけでありがたいですね。影の力持ちディレクターのもっち様。
はい。
いろいろな効果音のついた編集やタイトルを楽しませていただいております。大変ありがとうございます。
はい。
末永く楽しい放送を聞かせていただければと思う次第でありますと。
ありがとうございます。
うん。タイトルほとんどよまよいさんですからね。
何が？
いや、編集やタイトルをって書いてるけどね。
まあまあ、お二人わーわー言ってますもんね。
わーわー言ってるけどね。ほとんどってよまよいさんが考えてるんだけどね。さてさて話は変わりますがと。
はい。
この前、 うずらの飛行場で1分の1の自然界の模型を見てきたので、
はいはい、
旧キットばかり作ってないで、分かってるな、やっぱりな、分かってんねんな、来年はスケールモデルを作ってみようと思います。まずは見てきた自然界を作ってみようと考えておりますが、
はい、
初心者でも作りやすく
お手軽。まだ初心者なんてすんね。
初心者ってね、謙遜もね、どかすぎるとね、うん、腹立つよ。嫌味になるよな。うん、うん、それだけ言っとくわ、う
ん。初心者はマダラーアタックのあの首切ったりしませんからね。
あれな、うん。やらんわな、普通な。うん、うん。更新がないからあえて、プロパイブ繋いだりせえへん。
しません
か？せえへんよね。続きますね。ほんで、まずは見てきた資源が作れると考えておりますが、初心者でも作りやすいお手軽な値段のものがあれば教えていただければと思いますと、はい、あと作る時の注意点とな、注意点などがありましたら、ついでに教えていただければと思います。よろしくお願いしますって書いてますが。
はい、ありがとうございます。
国産でね、うん、あの、資源界ってポピュラーなんやけど、
まあ日本でも言う
意外と、うん、意外とメーカーさんは作ってない。
そうなの？うん。どうせタミヤ製があるんでしょ？
タミヤ作ってない。
マジピョン？
ないです。タミヤはね、資源はあるね。試練は72分の1と48分の1はあるんです、
うんうん、あの中途半端なやつを
中途半端でもあれ強風を、
うん、
あの水上の強風をあれしたやつやから、うん、あの別にもっさり、まあ、もっさりしてるけどね
もっさりしてますよ、うん、
はあるんです、うん、で僕もタミヤのは
日本機に見るし中翼機やし、
うん、中翼 仲良くというか中翼機やけどね、うん、僕もタミヤは作ったことありますが、うん、なんでタミヤの作ったか言ったらタミヤなかったから、うんで今も調べたらやっぱりない。作ってない。試練会は48もあるけど、ない。
もうゼロ戦か試練会かいうぐらい有名な飛行機やな。
だと思うやろ、
うん、
ないね。
意外。
意外とタミヤ作ってないね。
へぇ、
うん、もうそれはもうだいぶ前からもう僕もね、
うん、
首かしげ出てんけど、
うんうん。
ほんで、富士見も昔作ってたんやけど、今ないですね。
廃盤。
みたいやね、なんか。ほんで、青島も作ってた。確かに、うん、72で。
うん。
廃盤みたいね。
今、青島なんか、その辺の、二次大戦の日本機結構出してますよ。
対戦シリーズっていうの出てる
けど。あるでしょ、
うん、出てるようやねんけど、ミーヒンっていうだけの話。
あんまり。
で、昔僕は、あれの、うん、対戦シリーズってね、古いやつやねんけど、それで自然界を作ったことあんねん。
うん、
あの、一部エッチングパーツが
作ってて、はいはいはい、
あの、ランディングギアのところ、フラップのとこ、あの辺がエッチングパーツになってるやつを作ったことがあんねんけど、それはね、もう5、6年前かな。
うん、
には作ったけど、それからミーヒンのよ、模型屋さんで、エース、対戦エースシリーズっていうのはあんねんけど、
支援とかいっぱい出てるでしょ？
あるんですけど、見ないのよ、あんま模型屋さんで。量販店では。まあ見てみ、あんまりないから、青島の。あの C2 とか、今のね、自衛隊のああいうでかいのはあるんだけど、ああいう手合いはないの。で、結局、あるのを言ったら、長谷川しかないんですよ。
はいはい。
で、長谷川は72分の1、48分の1、
うん、
で、32分の1と、見つけてます。で、ね、値段変わってなかったら、72が800円。
あ、安
い。で、48がね、3倍の3倍、2400円。
うん、
で、32が、なんぼやもん。
5000ぐらい？
うん、ぴったり5000。
お
ぉ。不思議やろ？
うん、
まあ。飛行機ってなんでこんな値段に差があるかってな、いつも思えへん。大きさの比率に関係なくなんかあれが違うやろ。
うん、
戦車とかあの辺やったらね、だ
い
た
い
大きさでいったらこの値段やなっていう検討はつくけど、飛行機検討つかへん。だいたいそうなんです、不思議に。飛行機はとにかくスケールが大きくなればなるほど高い。
うん。うん。
うん。まあそんなんで、まあ作りやすいって言うたら、僕は48をおすすめしたい。うん、
まだ48かなと僕思った。
うん、
そ
う
やったら。
でしょ？
うん。
思うでしょ？うん。
作っても嬉しいね。
作っても嬉しいし
ね。何言ったら、あいつさーってなりますもんね。
まあ、これ、そうやね、トラモデ、飛行機モデルで一番ややこしいとこ言ったら、
うん、
やっぱり風防よね、コックピットの。
ああ。
風防のマスキングね。酸をどうやって塗るかとか、
うんうんうんうん。
あそこだけなんですけど、
はいはい、
長谷川さんは残念ながら、マスキングが入ってないんです。
うんうんうん、
で、タミヤのゼロ戦とかやったら、うん48分の1でもマスキングシート、
うん、
あれ切ってくれてて、窓枠。
そうい
な。それを貼っていけば、マスキングできるんですけど、うん、長谷川さんはないんで、そこだけはちょっとね、
うん、頑張ってって。
頑張ってっていうだけ。あとはね、そんなにややこしいとこないです。
うん、
ただ、よくプラモデル作る人、飛行機がめんどくさいっていうのは、
うん、
色塗りながら作るか作りながら色塗るかっていうところだけや
で。それですよ、それですよ。
あのよく山屋さんがめんどくせえってなんか言うのはそこやと思うんだけど。
先に進めんやつね。うん。コクピット作ってからないと先に進めない。
僕そっから入ったからね。だから僕もあの何でもそうやねんけども、戦車でもガンプラでも塗りながら作っていう癖があるのよな。
うんうん。それもまあいいことだと思いますけど、
ね。そのままめんどくさいっていうか、そういうもんやっていう思い込みで作ってるから。うん、だからその辺がめんどくさいっていう人おんねんけど、うん、まあでも MI さんはめんどくさいことはないと思う。もっとめんどくさいことやっとるからな、うん、あの人大概めんどくさいことをやってるから。うん、だからね、別に僕は MI さんに心配すること何もないなと思ってんねんけどね。うんうんうん、
今更ね。
ただ、
ただ、
ただ、うん、非常に弱いよっていうことだけ言うとくわ。
弱い？
うん。あの、下手に掴んだらね、うんあの、すぐ割れるやん。
あはあはあはあ、
飛行機はほんまに本体もさ、実物も脆いけど、うん、戦争の道具の中では一番脆いと思うんだよね。けど、プラモデルになってもやっぱ脆い。
うん、
戦車ってどこ掴んだって戦車は、
はいはいはいはい、
あの強いやんか、うん。ところが飛行機っていうのは羽もこうやんわり持たなあかん、ボディもやんわり持たなあかんっていうとこあるでしょ。
その点モデルキット999は上位で結構
なん
です
ね。あれは羽持ってセンスみたいに仰げるっていうぐらいの強さがあるんやけど、うん、でも最近確かにあのフェレット、あの羽と本体つけるとこって、
うん、
タミヤなんかごっつい桁張り出したからね。
うん、
昔はよくあのランナーをさ、うん、あのボディから出してる人がおったやんか。うん、羽がやっぱこうへしゃるから、うんうんうん。でも今は割と、そういう桁、太い桁がもう出ててね、それに差し込んだら羽があんまり動かへんようになっとうから、はいはいはい、その点で言えば、48の方が楽かもしれへんね。と、うん、いうか飛行機って羽が両方左右まっすぐ同じ方向に伸びてるかとか、とね、で、後ろ水平尾翼もちゃんとかっこよくまっすぐなってるかとか、うん、垂直尾翼もまっすぐ立ってるかと、いうのがポイントだけやん、まあ
ね。
うん。で、あとはほんまに足が脆いぞと。
うん、上に電話ちょっとかかんほうがいいやと。
まあ、かかんほうがいいのはそうやねんけど、うん、とにかくもうほんまに、飛行機ってほんま飛んでんのものもんやから、ほんまに陸地におるときって、あの足がもうほんまギリギリ支えてるんよね。うん、それからほんまに足を取り付けるのが、うん、で、足の取り付ける位置っていうのが、うん、もう勘でしかないのよな。
うん。うん、角度？
角度。
まあ、前から見たらまだ分かりやすいんやけど、うん、横から見た時が怖い。
そうや。だから、あれを前から見たり、横から見たりして、うん、それは最近ね、エアフィックスとかは四角くちゃんと3が入って、うん、絶対その角度やないと入らへんっていう風にしてくれてる飛行機もあんねんけど、うん、特にまあ、長谷川なんか古い飛行機、今、だいたい72のやつって古いから、ほんまにもうちょんでつけなあかんから、うんうん、もうほんまにどの角度、もう前からニラに、横からニラにして、この角度やなと思ったら上向けて、そのままもう一晩二晩、もう置いとくっていうのが一番飛行機のめんどくさいとこ。
まあ今はね、SP があるからピッとつくやね。
SP、だからね、いや、あれ逆にね、SP はほんまに寝ろってうまいことやったらええねんけど、うんうん、やっぱり粘いやつでちょっとずつ、
あ
うん。やっぱりちょっと、もうちょい内側かなとか、
うん、
もうちょい外側かなとかいうのは、うん、やっぱりちょっと粘るやつであれした方がいいわ。僕はやっぱり、相変わらずあそこはね、SP 使えない。
ああ、そうですか。
ああって、ああって、やっぱり歪んでるって言うたら、今度もう折らなしゃあないから。うん、で、折ったら折ったらまた軸打ちゃそらええかもしれへんねんけど、軸打ったらまた難しいから、
ね、
あの辺は粘いのでね、十分考えてください。
飛行形態にするかね。
そう、まあ飛行形態が一番楽やねんけどね、ほんまね。
置くのが困るっていうね。
うん、だから結局スタンドでね、うん、あれしときゃ一番いいんだけどね。だから僕はよく中学の時は、テグスで釣ってたよ、それ、
はいはい
はい。うん。テグスで釣ってた。3点釣りしてた。うん。
ねえ、メッサーシュミットなんかね、あんな足の感覚狭いやつなんか、もう、違うもん思んだら泣くしかないですもんね。
いや、ほんであれ、ハの字になってるからね、うん、ほんまにね、ちゃんと釣りたかったらね、ピューって伸びてってべちゃんこいなんね。うん。だからね、あの辺をね、ほんまに足が一番めんどくさいか、ややこしい。
うん、
羽の角度と、うん、せやな、飛行機で難しいのは結局、羽の角度、
うん、
平行とか水平とかと、うん、それと足の角度、
うん。
そこだけやね。
キットにもよるけど、プロペラのブレードが一枚一枚バラバラになってるやつとかね。
うん。そうやね。それもある。 もうブレードがね、一つ出てきてるやつはええねんけどね。
心配せん
ね。うん。最近ね、やっぱり、長谷川さんでも、タミヤさんでもね、バラバラにしてるよな。
してまっか。
してますね。
はぁ。
長谷川さんのゼロ専門でしてますな。
はぁ。
だから他のプロペラ余ってるもん。結局、ゼロ戦でも形によってプロペラの幅とかが違うね、うん。3枚やねんけど、うんうん。それとスピナーとあれがちゃうから、はいはい、これはこの番号、これ、この何型はこの番号使ってくれて書いとから、はいはい、羽とスピナー余ってんねん。うん、それがダブって入ってるから、まあ好きな方つけてもええねんけど、そんなに分からへんから。
まあね。
うん。まあそれからね、わざわざそれをね、一枚一枚角度をつけるように、難しいようにしてくれてるわ。角度はついてんねんで、ある程度。スピナーにはまるときにちゃんと人はしてくはくれてんねんけど、それでもね、時々、後ろを見てるときあるわ。羽がこう、まっすぐならんと。
油断してるから、ね。
そう。どんだけ悲しいか。その辺が悩んでくださいと。
大枠で負けてるようね。
そうやねんな、その辺ですな。うん。まあ、自然界はね、ほんまに、僕も自然界なんで作りたかったかっていうと、
うん、
15番機ですわ。おなじみの、
うん、
自然界の15番って言ったら
どんなやつ？
おっさん知らんか？
知らん。
ドリフターズで有名やん、漫画のドリフターズ、
はい、あーデストロイヤー、
デストロイヤー、この野郎バカ野郎の、はいはいはい、カンの直しですやん。
あーそっか、
もうあれはあの人有名やから、うん、いろいろそういう意味では自然界のバカって言われてる人やからね、うん、まあ15号機、うん、もう作っ、だから作りたいから自然界一回作っただけ。
まあデストロイヤーは言うともあれ、むしろ自分らの方を壊しとるのが大きいみたいですからね。ウィキペディアを読む限り。
いや、まあ、あの人、なんかね、うん、両方やってたみたいけどね。うん。まあ、とにかくデストロイヤーですわ。
うん、乗った飛行機とかを壊すみたいな。
壊すっていうね。でね、あの人行方不明になってるでしょ。
うん。
だからあれね、違う、あれね、でもね、自分の15号機じゃないのよ。
うん。
あの出発の時に15号機、調子悪くて、
うん、
違うので行ってんの。で、行った途端に、機銃が放発して行方不明っていう。
はいはいはい。
そんなんやねんって。だから残ってんの、
う
ん、
ああ、そうな
の。15号機実は残ってたんですよ、最後まで。まあそんな話もありましてね。とにかく、まあ、もう坂井三郎か、菅野直しか、ぐらいは、一遍作るだろ
う。なるほど。
うん、もう飛行機好きなら、みたいな。
一般大事なら作れと。
作れと。作るだろうよ、っていうことで、まあ作ったと。いうことでございまして、だから長谷川のやつは確か全部32分の1まで夢の15号機のデカール入ってたんじゃないかな。
はいはい
は
い、
はい、僕は7にしか作らへんから、うん、あれやけど、まあまあ頑張ってください。
うん
うん、うん、飛行機のややこしとこってその辺ですわ。
うん、
で7にが僕なんで一番好きかったらコックピット見えへんからコックピット作ら塗らないっていうのもある。うん、デカールも貼らへん時あるからね。はいはい、まあそんな感じで頑張ってください。だから、まあ探せれば、ええんやけど、まあでも4パチがええから、もう長谷川、ほぼ長谷川しかないから、
うん、
模型屋さん行って長谷川の4パチ買ってください。
うん、
2400円出して、ということです。
まあね、一応キットアイスクリームアイズなら、へでもないですよ。
まあ、別に難しいことないと思うよ。ね、うん。ただね、ほんまに足つけるときに大変やなって思ってください。飛行機っていうことでございます。
はい。
はい。で、続きまして、ブチさんでございます、ね。
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。あ、ブチさんなんか当たったって、
あ、
もう送ってきた
って。水道上がってましたね。早かったですね。
早かったですね。一等賞やからね、あの人ね。
こんにゃくが来たってね。
こんにゃくな、うん。そう、こんにゃくが来たってね。うち来たのはペヤングやったけどね。
ペヤングやった。
うん。また箱置いとよ。さて、エニグマ店長ゆめさん、配信200回おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも楽しい。放送ありがとうございますと。
あ
ら、藤持さん、絶妙な編集お疲れ様です。みんな、そつないな、この辺な。
さすがですよ。大人ですよ。
なあ、
大人、我々と違う。
うん、まあ、それを言うな。うん、静岡の、ワンコの散歩のブチです。なんか散歩のしながら聞いてくれてるってね、
今ね。どこにはまらんか大丈夫か
な。本日の散歩で150回まで追いつきました。また150回ってみたいな。
まだ50、もうちょっとです
よ。さて、聞いていてびっくり、聞き始めた頃に送った私のお便りを店長さんが呼んでくれてるではありませんかと。嬉しいやら恥ずかしいやら、さらにお便りがガンプラジオ、今年初のお便りだったそうで、ということはもう少し丸1年、立とうとしている、うん、ってか、あ、そうやったかな。
そうなるか。50回目やったらそれぐらいですよね。
そうやな。時の経つのは早、なんと早いことか。うん、僕的にはガンプラジオ数年の歴史をギュギュッと詰め込んだ一年になりました。ガンプラジオはガンプラではなくて、 ガンププラスラジオだったのですね。
そういう体です。
そういう体です。ガンプラ入れるといろいろね、うるさいんですよ、
ディズニーみたいなところがやってきますからね。
そうそう、ややこしいんですよ。だからもうそういうのもあるんですけど、まあダブルミーニングということで、うん、店長の模型、ハンプ会とか、カバーガールのケイちゃんのネーミング大会とか、僕の知らないところでいろいろあったんですね。
あったんです。
参加したかったなーって、神戸はちょっと遠いから無理かって。静岡でしょ、うん、東京からも来てるからね、
うん、そうですね、
東京の人も来てくれるしね、
うん、
富山からも来てくれてるしね、うん、九州からも来てくれてるしね、
うん、気持ち一つです、
気持ち一つやね、言うたった、参加したちょっと遠い、僕の場合リアル配信と時差があるので、他の方が質問したテーマ曲のことを再び質問しちゃったりとご迷惑をおかけしておりますが、今年中にリアル配信に追いつくのは無理な高3になってまいりましたので、来年に持ち越したいと思いますって。
ゆっくりお聞きいただければ幸いでございます。
幸いでございます。
聞いていただけてるだけでありがたい
です。でも、あれですよね。その後、ちょっと文字化けしちゃってるんじゃない
です
か、うん、
ちょっとわかんないですね。
うん。あとなんか、ちょこちょこっと文字化けしてます。
はい。
以上でございます。ありがとうございます。
ちょっとツイッターも上げていただいてね。
上げていただきました、
ね。ありがとうございます。
大変でございました。で、まあ、どうなのかな、今度またロケットモデルさんが、うん、なんかクリスマスプレゼント
って
言うてるんですけどね、
はいはいはい、リツイートキャンペーン、
リツイートキャンペーンをやってますね今、太っ腹やなあの人な、うん、
この放送が上がってるまでにね、
上がってるまでに間に合えばいいんやけどね、うん、まあなんせ35分の1のカイザーキーファー、
うん、
それから35分の1の 10.5 センチのあの、ドイツの
E75 ね。
E75、タイガー3ですな。
うん、
で、それからあと72分の1のビューラス・フースラーの6点セット。
6点セットや、すごい。
でね、応募方法はこのツイートをリツイートして。
うん。
で、アップ
して。アップ
。ほんで、まあ当たり前やけどね、こんなのな。で、これをリツイートしてくださいっていうことですね。
うん、うん。
ほんで、抽選しますと。
うん。100万円はもらえんけども、プラモデルはもらえるかもしれない。
うん。まあ、この前もちょこっと、ゲストに来ていただいた時にね、はい、社長さんに言ってはったんやけど、うん、モデルコレクトの、
うんうん、
保護の、いわゆる、忘れてもった。
何
モデルコレクトちゃうわ。
モデルケット999。
999、ごめん。999のね、うん、またプレゼントも、やりたいなって言ってたんです
よ、ね。はいはいはい、はい。
うん、まあ、そのこともあったんやけど、まさかこれ、さっきクリスマスプレゼントこんなんする思えへんかったから。
ガンプラジオの方だ、はるかにね、当選確率高かったのにね。
ねえ。
今はどんどんリツイートされてますからね、これね。
ねえ、ほんまにね。
うん。
もう、かれこれ、リツイート600。
おぉ、すげえ。
いってるからね。
うん。
うん、まあ、苦しいやろな、これ3点やからね、言うても。
そう。ねえ、僕なんか一桁ぐらいやったのにね。
本番のあと一人10人やったのにな、ね、9人までやったもんな、ね、ああ、ね、これが我々の底力かと、ね、
う
ん、
そうそう、その程度だかと、
うん、思い知ったな、
うん、
ちゅうことでまあ間に合えばいいんやけど、リツイートしてくださいねっていうことでね、
はい、
うん、で今度ウォルターフォンズジャパンからも今度999をね、今度うち協賛でやるからねっていう話やねんけど、
はい、
うん、なんか持ってきたあんた、
あ、ちょっとね、仕込みがありましたよ、もう一個。
あ、早言わなあかん。
プラモ買ってきたんですよ。
買ってきたの？
買ってきたの。
珍しいの、元。あ、アマゾンか。
アマゾンで買ってきたの。
何や。
なんです。割引率。あそこ、カーテルとネビ、なんすか、割引率が変動しますやんか。
魅力的な、あれね。
ネスにペットね、
うん。
買って、なおかつちょっとポイントが溜まっとったんで、それでヘッド足して、
うんうんうんうん、
半額以下で買えたんで。
おお。
何を買ったとこ言いますと。
うん、何買ったん？スタートレックやん。
フォーラライツの USS リライアントでございますね。カーの逆襲に出てきたやつね。
ああ。カーの逆襲ね。あ、うん、上に屋根ついたやつや。
ロールバーついてるやつな。
これロールバーか。
ロールバーって
言うんです
ね。みんな大好きリライアントですけども。
はいはいはいはい。
定価で6000円もするんですが、
うん、
まあ、3000円ぐらいで買えたんで、よしということで。
でも箱の割に高ないか。こんなちっちゃい箱やで、これ、うん。
で、スケールが1000分の1。 あの、今のバンダイのヤマトと一緒。
うん。
並べると、まあ、楽しいということになるんでしょうが。
うん。
でね。
ほぼ、これ、この絵面ぐらいの大きさやろ。箱絵ぐらいの大きさやろ、これ、うんうん
ね。このキットね、なんとね、スナップフィットなんですよ。海外メーカーの分際で。
何海外がそんなことしてんの？
生意気なことするでしょ。
そんな知恵あったんやな。
ねえ、びっくりした。
びっくりした。こんなんバンダイだけやもん。まあ、日本語のメーカー最近多いけど。
スキルレベルとかに、10歳以上みたいなことが言ってますけども。
うん。
ポーラライツというと、あの、かつてのオーロラの意思を継いだようなメーカーなわけです
よ。そうやね。うん。
あとメビウスもね、そんな感じのとこありますけどもね。
うん。
で、どんなもんやいなと。
ああ
ちょっと瞳ごっこになってみようじゃないかと。
うん。やってみ？
うん。
待ってみ。
ねえ、
そうか。
とこんな感じ
でね。お前さんが買うたらおかしいな、もうね。砂吹きとか。
いや、スナップなくてええんでしょ、
別に。嘘つき。
いや、マジでマジで、マジで。
いや、違う、絶対違う。自分がな。
知らんかったもん。
何が、ほんま、うん、いや、これ知ってらっしゃる。てか、相変わらずなんか愛想のない色やな。
そう。ま、白ですからね。
なんで向こうもでこういう。
一色
っていうか、その、それもなんか、
ランナーも。
つけたような白やな。
ランナーも透明のクリアパーツありますけども、うん、それがいい。あと、あの、半分ぐらいのが2つ。
結局、ランナー2枚や。
うん。で、あとスタンド。金属棒のスタンドですな、ちゃんと支柱が。
金属棒のスタンドですな。
それで、あとはまあ、
これ大体でもさ、この円盤のとか直径が、12、3センチやね。
どこですね、
うん。うん。ちっちゃいな。
で、でかい。
これってさ、うん、エンジンがさ、普通丸いやん
丸あれは、それはテレビ版。
うん。だからテレビ版が僕、大体ポピュラーにあれやから。
映画版のエンタープレイザーはこういう長細い。
あの四角い
。ね。形してますからね。
ビームライフルみたいね。
うん。
ビームバズーカとかなんか、そんな感じやな。
うん、まあ、これを書いて
る。なんか僕、マリオが好きやな。
これはこれでいいんです。
エンジン。
これでいいんです。
いいの？
子供には分からないんです。
うん、分からないんです。まあ、相変わらずせけど、向こうのトリセツって不親切やな。
ちょっとね。
ひどいな、これ。絵は大きいけど。
うん。
あ、でもこれはもうスタンドがついてないと話にならんからな。
うん。
でも、ボールジョイントで動くんだね。
一応、
ね。スタンドのところがこう傾くんだね。
接続部が非常に心配ですけどね、そういうやつはね。
ほんま。細そうやね、意外と、
う
ん。
そう。
あ、でもさ、ちょっと待って、ちょっと待って。軽い。
軽い。
これ、ランナー込めてもこの軽さやったら軽いよ。
軽い。
うん、ああ、なるほど。大丈夫ちゃう？
でね。
うん。
まず、ポイント、その1。
その1。
エンタープライズというか、スタートレック世界のスターシップといえば、
うん、
アズテックパターンなわけですよ。
何それ？
ご存知ない？アズテックパターン。
アズテックって何？どこのメーカー？
アズテックパターン。文様ですわ。
文様？
パ
ネル。ペンクリーなら知ってるけど。
うん。あれは、ああいう緑虫みたいなやつでしょ？
そうそうそう。
じゃなくて、この表面のね、このほら、パネルの塗り分けみたいなやつ。
ああ、めんどくさいやつな。
これ
ってさ、
うん、
あれにもあるやんか。スターウォールの。
うん。
何？うん。ハンソロが乗ってるやつ。
ファルコンが？
ファルコン号もこんなん。
もうその火じゃないでしょ。スケール的、細かさ具合が。
もうめんどくさそうやな、これな。うん、
で、その昔、ね。
なんか、結局、なんかタイルみたいやん。
そういうことです、そういうことです。
うん。
巨大感がありますわね。
うん。もうほんまタイルを、いろんな色のタイルを、こう、ザーッと並べて、貼っていったってみたいな。
うん、その昔ね、バンダイからスタートレックのエンタープライズのプラモが出たことがあったんですよ。う
ん、あったんや。
それが、フルペイント。うん
フルペイントもしてんの色塗ってる
塗ってやる、
うんうんうん。
そのパターンを。
あ、パターン塗ってんの、
うん、あったんですよ、
うん。
で、それは一個温存してるんですけど。
あ、温存してんの
作るのもったいなくて持ってんの。
ああ。色は塗ってるけど、組んでないっていう。
組んでない。
そういうのもあった
んですよ。手つかず。当時6800円ってなかなか高いもんでね、光よるんですけどね。
ああ、やっぱりその辺はバンダイやな。
うん。20年前ぐらいかな。もう20年は、多分20年は行ってないか。10年近いかな。
震災前やろ。
5。
あ、5か。まだ20年行ってるか行ってない
か。近いかな。
うん。
某六甲模型で、店じまいの時半額で買いまして。
ああ、あの頃か。
あの時でやっと手が出たぐらいなんですよ。やっぱ6800円、今でもきついけど、当時はもっときつかった。
うん。
のを買ったんですね。それはもうフルペイントしてあって、
うん、
で今日ここに来る前に、うん、あのちょっと開けてみたんですけど、
うん、
あの元々そうやったんか、
うん、
焦ったんか知らんけど、そんなにメリハリないなというのがあったんですが、うん、
それ最初に開けた時にさ、写真でも
覚えてないよ、
写真でも撮っとけや。
デジカメの頃100万ぐらいしたんですよ。あ、
そうか、そんな時代か。
うーん、でね、そこでこのリダイアントですけど、
うん、
当然このキットは塗装してるわけもなく、
わけないよ、真っ白けやもん、
真っ白けですよ、
うん、
このパッケージの写真が多分これ完成品を思うんですけど、これには絵じゃなくてね、これ写真を思うんですよ。
これ写真か、
作り物の写真の加工やと思います。これはこれにはアスティックパターン書いてるんですが、
うん、
それをドースベイいうところですね。
ドースベイ、ほんまドースベイ、うん、
このシリーズで当然エンタープライズも出るんですよ、
うん、
で確かにエンタープライズがそうやったんか思うんやけど、うん、デカールがついてるのパターンの、
全部貼らなあかん
の。ラッピングですよ、ほとんど。
もうラッピングやね、うん。
で、このリライアントにしても、別売りで、デカールが売ってるんですわ。
うんうん、あ、別売りなんや。
同じぐらいの値段で。
うん、同じぐらいでな？
4、5000ぐらいするんですよ。顔を持ったら。
バカみたい。
バカみたい。
うん、
で、それも結局ラッピングみたいなもんですやんかいさ。
これでもさ、うん、不思議なぐらい、ちゃんとタイルみたいに四角いね。
そう。そこですよ、難しいのが。
これなんで四角くせなあかんの、うん、これ。
丸かったら、明細になってまうじゃないですか。
あ、そうか。でも、最近のさ、明細って書くじゃん。
明細じゃないよ。
明細じゃないけど、これはなんでなん、汚れなんです。でも、こういう、なんで、こういう色、
スキル感でしょう。
そういうことこれ。
うん。巨大なものがあって、それがワンパースじゃなくて、いろんな。
結局、ほんであれか、そのパネルがいろいろその時の質とか、
うん、
あれによって、貼っていたらそうなったっていうような。
なるほど、そういうことちゃいます、
ね、そういうことか。
うん。いつまでのペロンとしたものよりは、
まあ、
巨大感出ますよ
ね。出るからっていうことになったわけ、うん、
ええ。
で、ところでね、はい、さ、根本的なこと聞きたいんだけど。
何ですか？
このエンタープライズ号って、
はい、
何色なの？
ああ、ええこと聞きましたね。
いや、僕は、大体ね、はい、映画とかテレビ見てるんやけど、
うん、
正直ね、うん、これが何色っていうの分からへん
ね。うん、ええこと、ええ質問ですね。
ええ質問なのか？
ええ質問ですね。僕もそれで今悩みのところがありましてね。
うん、
大体ね、作例っていうか、
うん、
バンダイのエンタープライズにしても、
うん、
これの塗装シーンにしても、白って言うんですよ。
おー。
うん、全体の色ね。
うん。
だけど僕、画面の印象から見ると、うん、銀色にしか見えないんですよ。
僕もそう見えるときあるんですよ、うん。グレーにも見えるけど。
そう。
で、だから、まあ、一体ホームエンタープライズっていうのは何色なんだろうなって、うん、いつも、うん、うん、まあ、模型を目にしたら初めて自分が塗る気がなかったからそう思えんかったけど、まあまあまあ、これ塗るとしたらと思ったら、考えたらね、一体何色なのかな、何色が正しいのか。でもね、白にしちゃね、
うん、
スターウォーズに出てくる白とは違うよ。
あ、全然違う。
うん、全然違うよね、うん。
スターデストロイヤーは別にして、はるかにでかいですからね、ものとして、機械としてね、宇宙船ね。
うん、あ、宇宙、まあそうやね、宇宙船はでかい、ね、うん、
戦闘。まあ、スターウォーズのメインはまあ小さいじゃないですか、戦闘機とかね。まあ、その辺でその見え方が違って見えるっていうのはあるんでしょうが、それにしてもやっぱり、まあ公式が白で塗るというのが、見解のようなんですが、テレビ版のね、スタートレックのエンタープライズに、宇宙大作戦の頃のエンタープライズにしても、まあ一応は白というかグレーっていうか、そういう色ですわ。でもね、ちょっとこうね、ピンとこないんですよ、僕のフィーリングとして。
うん、僕も白じゃ、白って言われても、ちょっと僕はイメージないな。
うん、シルバーっぽい感じにしたいなと塗るんだよ、僕はね。
僕はほんまどっちか言ったら、まだ濁った明快白色。
それぐらいいいかもしれないですね。
僕はイメージしてたのは、ゼロ戦の白、
うんうんうんうん、
明快白色のちょっとくすんだ色じゃないかなって思うんですよね。うんうんうん、
確かにね。
うん。それかほんまに僕はどっちかとまだグレーに近い、
うん、
そうやな、ニュートラルグレーをかなり白で薄めた色。
うんうんうん、もうちょっと花のある色にしたい気がします。
うん。なんか、でもね、ほんまに宇宙飛んでるセットを飛んでる色って分からへんね、
うん、
色の中でも。
確かにね。
ほんまにこいつ何色なんかなっていうね。
で、もう一つのポイント。
うん。
僕が気になってたのは、
うん。
これ、窓光ってますやんか。
はいはい、光ってますね。
ここ窓どうなっとるんやろ。
どうな
ってる？ディテールどうなっとるんやろ。
はぁ、あ、はぁはぁ。
ですね、これを見てみるとですね。
うん。
これデカールですがね。 デカルテ表現性というですね。
はぁ、
つまり、ディテールがない。ディテールがない。ツンツルインなんですよ。窓がないの、何にも。ディテールが。
ほんまや、ここツルツルや。
ツンツルインなの。
ほんだら、色塗って、最終的にこの窓のとこだけ、これは晴れ。
デカール晴れと。
でもデカールって、これ窓が黒いなって。
黒いよ。この穴を、このボックスアートは光ってる。夜、影あるとか光ってますよね。窓が光る、ね。
窓が光るよね。う
ん。だから、ここと側面もあるんです。うん、ここね。側面もあるわね。ここもあるし。うん。船体後部もあるし。
この辺バンダやったら抜くよな。
抜く。抜き抜きですよ。
抜き抜きよな。ほんで、うん、裏から、クリアパーツ貼るとか、光るよな。さすがそこまで知恵回らへん
ね
ん。
そうやね。ああ、ここが一番やられたというところですよ。だからもう、なんです。やるとしたら、うん、もうこの状態で、うん、この名も乗らん状態で、デカール貼っちゃって、うん、ピンバイス作戦しかないじゃないですか。
あ、
半分気狂いながら穴開けていくしかないじゃないですか。
やめといた方がいいと思うよ。
でもそうせんと、デカールで黒ってないよ。
ないよな。
うん。
これ騙されたな。
ちょっとね、通信販売騙された作戦ですよね。
うん、しかし、この細いライン、うん、赤いこの細いライン。
一応余白がバッチリ。
あ、あるんか。
真ん中にドバッチリ
ありますから。あ、よかったよかった。
アホみたいになりますか。
な、これあれか、さっき、このデカール貼ってピンバイスで抜くの？
チクチクチクチクやるしかない
ですよね。やってみる、うん、やってみる、うん、うん。知らんぞ。
これで、あ、終わったら、なんか、窓が、石がガタガタだったみたいな、うん、パターンで。
なんか他に方法なかったんかな、ギザギザつけるとか。
なんかね。
なんかなかったんかな、こんな、せやけど。
ああ。さすがやと。スナップフィットいて、色のコントたいかんというのはこのことですよ。
びっくりやな。なんか他の出ている貼り付ける方がいいかもしれへんな。
でも窓ですからね。へこますしかないんですよ。プラ板じゃなくて貼りますか？一緒のことですよ、結局それは。
でも、へこんでるから、まだええやん。へこんだ。
プラ板、スライドで綺麗にせなあかんんですよ、こんなめんどくさそうなところ。
これを抜くっていう。
か抜かなくても、へこんでりゃいいですよ。
まあ、そうか。
うん、要するに、塗料なりなんなりが入りゃいいんでね。ツンツルリンいうのが悲しいんで。
で、中に銀紙貼ったら、うん、光が入ったそこで光って見えるんちゃう？無理か。
よっぽどそれはパラ薄くせんとね。
無理か。
こんな薄そうですね。まあ、プロの人はやるんでしょう。
まあ、やる人はやるやろうけどね。もう、我々のレベルで言うたら、う
ん、我々のラベルでも
ラベルで言うたら、
だってこんな
もんすら、僕やったらね、ハンダゴテ当てて、チュンチュンってへこましていくわ。うんで、こう、膨れて、あれするやろ？そこだけ、ペーパーかける。ほんなら、デコボコになるやん。とりあえず、いびつになるけど。
窓はやっぱ、一直線に揃わんと話にならんのでね、やっぱり。デカールをガイドにするしかないですよ。
そうか。うん、まあ、やれるもんならやってみ。
いや、ほんまそういう世界。こんなもんね、スナップフィットじゃない方が絶対いいって、怖いわ、こんな。
でも、スナップキット言うてるけど、結局は貼るんでしょ？塗りつけるんでしょ？
もう絶対ダボ切り飛ばしますわ。
そうやろ？
怖って怖って。
まあそこはね、別にね、うん、いいんだけど、当たり前の話やな。こんなもんどうせパカって測れるよ。
うん、そうなんでしょ？なすまれたらバキッするでしょ？
そうか、そういうトリックっていうか、
そういうオチ
です。オチがあったんやな。
いやいや、いい話題になります。
でもこれさ、こう見ても窓がさ、全部並んでるようには見えんぞ。水平に。
並んでます。
並んでるのか？
並んでます。そんな。ガタガタの宇宙船がってどうすんすか、女。
なんかそこ、でもこれさ、こっちが窓ないよね。
光が当たってる。
当たってるから、うん、あ、そうか。
ディテールはありませんというアピールじゃないですよ。
あ、そうなの、うん、僕はそう解釈したいけどね。なんか動くないかな。
まあね、ジャイアントね、指折りにかっこいい女性なんでね、なんとかしたいところなんですね。あ、3000円でよかった。これで手から買っとったら気狂ってるわ。
おそらく、まあ、あなた、せやけどこれが6000円だ、ほんま高いな。
高い。
いや、信じられへんな、だけど、なんで、こんなもんが6000円もする。これ、あれか、関税か？
さあ。まあ、
どこがぼってるねん、これ。これ、向こうで買うたらこんなんじゃん、せえへんやろ？ 関税やろこれかかってんの。
プラッツかな。
プラッツやろ、やっぱプラッツが中抜きやろこれ。中抜き屋さんやろこれ。
抜き抜きですかね。
抜き抜きやで買ったもんね。中抜きどころの騒ぎやらへんの、プラッツも。
まあね、入れてちゃんと流通させてくれてるんでね。
うん。
定価がね、ね、参考価格の定価6380円。気狂るこんな定価で買ってたら。
そら気狂うわ。
で、完成。
まあ、買わんけどな、俺は。どっちみち。うん。
で、こんな感じね。やっぱ白がメインなんですね。
メイン
な。うん。これはこれでね、すごいかっこいいんですけどね。まあ、ちょっとその辺は、おいおい考えていきましょう、というところですね。
あ、でもさ、これ、そんなに細かくないけど、うん、お、大まかには、モール。
あ、あの、パネルの普通のね、ラインがパーンと
入ってる。うん、入ってるから、うん、そんなこと
だから、まあ、溝にね、線、うん、あの、線、あ、なんすか、色を流して、
墨入れ
して、うん、で、知らん顔してもいいんですけどね。
いや、だからさ、この大きさで、マスキングしてさ、
う
ん、ま
あ、そうですね、ランダムに貼っていってね、
うん。そうそう、ランダムに貼っていって、ここと、ここを同じ色にして、うんうんね、で、ここをこう、スクワーでもだいぶ違うんちゃう、まあね、こんだけ段差があんねんから。
うん、あの、それでありかもしれない、
うん、手間やけど。うん、
手間に変わりはないです
か、ね、手間に変わりはないけど。いや、ビャーって白塗って、それで悪いよりは、面白いやん、
も
うん。
そうですね。
うん。この面積やったらね、うん、あの、筆塗りでもいけるんちゃうかな。気の向くままで。
はぁってなると思う。
そうかな。で、うん、上からもっぺんクリア拭いて、したら分からへんで。うん。これどっちみつやなしでしょ？
もちろんもちろん。
でしょ？だから、つや消しクリアしたら、変わるよ。
うん。
うん。あの、広い面積塗ると、ムラかなり出やすいけど、これやったらほんま1センチ角もないやん、一つのあれが。だから、こうやった筆で、気の向く、同じ色で、まだ大体こう、ちょんちょんって塗っていって、していった方がええんちゃう。どうせこれそんなに、言うても、白とグレーと緑でしょ、これ。
青かな、これ。
緑。うん、薄緑やけどね。
こうね。
うん。ぐらいにしか見えへんから。それでええんちゃう。それこそほんま、なんだもうグレー3色ぐらい、うん、白グレーで、うんうんうん、その、うん、して、で、こう筆で塗っていったっていいんじゃん。
まあね。
うん。
まあね、難しいことは考えにとできることからコツコツというところでやっていきましょう。
うん。うん、
作ること自体はペペペのペーで多分これ2時間たらできるわけですよ。
そう、いや、
組むだけなら、組むだけなら。
いや、そうかな。
だってこんだけですよ、ファーセンス。
違う、これな、うん、ゲート太いね、向こうの。
いや、それはそれとして、組むんやったら、それかかりませんっていう。
なんかこの、なんでこの外国の模型って、ランナー太いし、ゲート太いっていう、ないね、これも。無神経な。
うん。物が余ってるんですよ、きっと
ね。余ってるんかな。
だって、
俺、絶対せいか、これな、エンジンも左右絶対入らせても絶対ぴったり合うと思うよ、今、うん。
そらある。
絶対歪んでるよ、これ。
だって、このな。ステップ7つしかないもん。
いや、そういや、問題じゃなくてさ、この羽いうんか、上の。
ロールバーって書いてある。
あ、ロールバーって書いてある。あ、ロールバーなんかもこれ、なかなか上下張り合わせるいたってな。
うん、まあまあ、実際どのぐらいの精度なんかっていうのはね、わからんとこです、ねうん。
まあ、パチパチっていっぺん仮組みしてみさ。そう。で、どんな形になるか見してよ。うん、あ、こうなんのみたいな。
こういう形になるんですよ。
いやいや、分かっとうけど。やっぱりこれ実物分からへんよ、
ね
うん。スタートレックの、あれやんか、エンタープライズは嫌っちゅうほど見てるけどさ、うん、映画やテレビで見てるけど、あんまりね、プラモデルは見えへんから。
まあね。
うん。現物はね。もう2時間。まあそんなとこかな。
いいですかね。
まあ一遍形にしてみてください。
そうですね。
うん。形に、あなた形にしないと絶対次進まへんから。
うん、そうやすいです。
箱からまず出さへんことにはね、うん、動かへんからね。
そうです。ほんとってできませんからね。
そうや
ね。
あなたいつもね、もう絶対箱にしまい込んだらそれっきりやからな。うん、
はい、よかったってね。
クローゼットの肥やしになってるもんな。
インテリアですけど。
何がインテリアや。もう、あ、もう時間来ましたで、これ。えらいこっちゃ。
時間になりましたね。
時間オーバーしたよ、また。
うん、怒られる。クリスマススペシャルになっちゃいました、ね。
クリスマスペシャル。全然噛んでもだな。まあそういうことで。
はい。
な、まあ、まあ、あなたのこのエンタープライズは、まあ宿題にして、まあ今回これで、エニグマ工房閉店ガラガラということで、はい、皆さんのお便りをまたお待ちしております。
はい、お待ちしております。
ということで、本日これで終了。ありがとうございました。
メリークリスマス。
メリークリスマス。
ガンプラジオではお客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームから
どしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライリツイートもよろしくお願いします。